皆さんこんにちは。好奇心旺盛な自称調査員、バーチャルポッドキャスターの相田優です。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、ということで、新装開店リニューアルオープンでございます。長年聞いてくださってる方々はちょっとね、構成も変えちゃったりなんかして、少しねリニューアル感も出していければなと思うんですけれども、この間ジャケ聞きっていうイベントにうちの番組も参加させていただきまして、ポッドキャストのアートワークとか番組のサムネイルみたいなもんですかね、をこういろんなポッドキャスターさんが一挙にこのカフェのスペースにアートとしてその作品を出していくっていうのイベントがあったんですけども、まあそこでね、もしかしたらそこから知って聞いてくれてる方も、いるのではないでしょうか。というか、いるといいなぁと思いつつ。はい。そんな方は、はじめまして、相田優でございます。はい。リニューアルオープンなのでね、ちょっと、どういう番組かっていうのも皆さんにお知らせできればなと思うんですけども、番組の冒頭で言った通り、好奇心の赴くままに調査したり、おしゃべりした内容を、皆さんに聞いてもらうという番組になっております。で、ガジェット、スポーツ、エンタメ、まあ、ないしはサブカルの話題なんかを中心に、いろんなことをテーマにお話ししていければなというふうに思っています。まあ、僕の趣味が結構いろいろあって、好きなこともいろいろあるって形になっているので、まあ、このガジェットスポーツ、エンタメのところの話題が大きな柱になるのかなと思いつつ、その時々でいろんな内容を話していければなと思いますので、まあね、雑誌みたいにとか、なんかちょっと聞いてみて、あ、こんなものあるんだみたいな感じで、聞いてくれるといいななんて思っております。何かの合間に何かをしながら気軽に聞いていただければと思っております。まあ先ほど言った通り、好きなものはいろいろありまして、その中の一つはガジェットっていうところなんですけれども、まあガジェットの話題で言うと、最近スマホを買いまして、で、まあ、スマホっていうと、まあね、今もいろんなものが出てきて、iPhone だったりとか、Xperia とか、なんだ、あとは、Galaxy とか、いろいろね、あったりしますけども、まあ、今回はですね、折りたたみスマホをちょっと選んでみました。なんかね、折りたたみスマホ、前から興味はあったんですけど、結構、意外と値段がするんですよね。なんで、高いなーって思ってたら、ちょっとこなれて、来たというか手が届きそうな値段になってきたなっていうものが出始めましたので、ちょっとね購入をしてみた次第でございます。今回購入したのは Google Pixel Fold という Google 金製の Android のスマートフォンでございます。買って1週間ぐらい経ちましたので、まあちょっとね、最初の雑感なんかファーストインプレッションっていうんですかね、そんなところも話していければなというふうに思っております。それでは行きましょう。相田優の何それ研究ノート。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら、Google 金製折りたたみスマホ Pixel Fold のファーストインプレッションでございます。まあいわゆるフォルダブルって言われるようなね、タイプで折りたたみタイプのスマホでございます。まあ僕は一応まあ調査員をしながらですね、30歳は超えてる年齢なわけですけども、同世代からしたらいわゆるガラケーなんかはね、こう縦にパカパカ折りたためるようなものだったんですけども、結構、どっちかというと、この手帳のようなタイプのスマート、折りたたみのスマートフォンでございます。まあ、もともとね、気になってはいたんですよ。まあ、ずっと昔から Galaxy とかね、Z Fold シリーズだったりとか、まあ、いろいろ他の、Surface Duo なんてのも確かありましたね。うん、いろいろと出てはいたんですけれども、まあ、やっぱり技術的に、大変っていうところもあって、結構値段はね、高かったんですよ。随分高かったのもあって、まあ、きっかけがなくて、なかなか手を出せずにいたんですけれども、やっぱガラケー世代のね、僕としては、パカパカしたいじゃないというところもありまして、 で、まあ、あ、これだったらいけそうだなっていうのも出たし、欲しいなっていうのも出たので、今回手を出しました。今回購入したのは Google Pixel Fold。カラーはオブシディアンという、まあ、黒ですね。ブラックのかっこいいカラーになっております。もう一つはポーセリンという、どっちかというと白、ちょっとベージュ味がかった色になってるかな。こちらもね、ものすごく、まあ、ピクセルっぽい色だなっていう、うん。とても綺麗な発色の白で、これもいいなと思ったんですけど、まあ、ケースとかとね、塩梅とか比べたときに、この黒い方が合うケースが多そうだなって思ったので、今こちらを選んでおります。そう、先ほどから出している Galaxy の Z Fold 5という、ね、もうこの折りたたみスマホの分野では Galaxy がかなり先をね、行ってたりするので、めちゃめちゃ迷ったんですけれども、結局値段のところと、開いた時のこの見やすさのところで Pixel Fold に決めてみました。うん、どういうことかって言いますと、まず値段のところがですね、Pixel Fold、今年初めて Pixel が出した折りたたみのスマホなんですけれども、なんかね、数ヶ月経って、au とかで、キャリア系のところのショップで、随分ガクッと安くなったんですよね。まあ、Google さんってよく、1年経った時に、前のモデルがすごく安くなったりっていうのあるんですけども、まあ、あんまり売れなかったのかなーなんて、まことしやかに、巷では言われてますけれども、まあ、こちらとしてはありがたいことに、まあ、実質の値段がね、安くなったと。で、僕、au で買ったんですけども、au のオンラインショップだと、こう、機種のみね、買うってだけでもできますし、それでもね、特特プランだっけな、機種を返却すると、最後の代金が半分ぐらい払わなくてよくなるっていうような、ざっくり言うとね、まあ、そういう、プログラムがあるんですけども、それも、機種買うだけでも採用できるので、まあ、そういうのも合わせると、まあ、月4500円ぐらい、の機種代の支払いと、あと僕今ポボ使ってるので、まあ月だいたい2500円ぐらい。ちょっとまあ機種代が少しかかるとはいえ、まあポボでその分打ち消して、まあプラマイゼロかなっていうところで、今回これを選んでみました。あと、縦に開きやすいところってとこですね。Galaxy Z Fold と迷ったってところは、Galaxy の方がね、後でもちょっと言いますけど、多分軽いんですよね。Pixel Fold 若干重さがあるのは否めないし、ディスプレイのところのベゼルも太いので、まあ見た目はそこまでスタイリッシュじゃない。そう。なんですけど、Galaxy Z Fold って縦に細いスマホなんですよね。だから、全画面表示、パッと開いた表示にした時に、多分ね、コンテンツを表示するとなると、ちょっとこう、いちいち縦にしたり横にしたりみたいなのが結構頻繁にあると思うんですけど、まあ、ピクセルフォールドはそこまでそういうのしなくていいかなっていう、なんかちょっと文庫本っぽい、これ誰かが言ってたんですけど、なんか文庫本をこうね、パッと開くような、この気持ちよさがあるので、まあ、すっげー迷ったし、スペック的には Z フォールド5の方がいいんだけど、最終的には値段のとこと縦に開きやすいってところで、こちらのピクセルフォールドを購入しました。まあ、スペック等は、いろんなね、YouTube の方が上げていらっしゃいますので、そちらを参照していただけるといいのかなというふうに思います。はい。まあ、ここまでね、いろいろ買った理由っていうのは、話してきたんですけども、まあ、他にも買った理由は、いろいろとありまして、なんだろう、Pixel Fold を買った時に、なんか生活が変わりそうだなっていう風に思ったんですよね。多分これは Galaxy Z Fold 5を買ってもそうかなとは思うんですが、折りたたみスマホってこうタブレットをもう一台ポケットの中に入れておけるみたいな、ざっくり言うとそんな認識を僕は持っているんです。で、普段はこうスマホとして1画面使って、で、ちょっと何かコンテンツを見たいなとか、大画面で調べ物したいなーって時には、スマホを開いて見ることができるわけです。で、僕 iPad Pro も持ってるので、まあタブレットって言えばそっちでもいいんですが、なんかね、やっぱり、カバンから出して広げてっていうのが、やっぱり億劫になっちゃって、特に電子書籍なんか、 Kindle とか僕結構買う方ですけど、どうしてもやっぱスマホで見ちゃうことが多かったんですよね。だから iPad mini ぐらいのちっちゃなタブレットがあるといいのになーというふうにはずっと思ってて、だけど iPad Pro あるしいらないかなっていうのもあったんですけど、まあそんな時にこのね、折りたたみのスマホっていうのはちょうどいいサイズ感のところで、それを解決してくれるような感じかなと思います。今もね、台本をね、マイクの脇に置きながらいつもポッドキャストは収録してるんですけれども、今回はピクセルフォールドに進行表みたいなのを表示して喋ってます。このスタイルはこのスタイルでね、結構ね、身軽でいいですね。まあ今日ちょっと iPad の電池があと 3% しかなくて、ちょっと収録これ持たねえなと思っただけなんですけど、意外とこれもいい収穫でございました。あとはなんだろうな、コンテンツの部分で、僕よく Twitter 見ながら YouTube 見るっていう、こう、2画面使うような使い方をよくするんですよね。あとダゾーンでサッカー見ながら、こっちで実況を見るとか、動画を見ながらとか何かを流しながら、こっちで何かするっていうのをやってたので、やっぱそれはピクチャーインピクチャーっていう機能で、アプリとかのね、対応してる機能で、頑張ってちっちゃい画面でやってたりはしたんですけども、まあ、スマホ2画面分あると、それも快適にできるっていうのもね、結構あったりします。あと、漫画が読みやすくなりましたね。本っぽくやっぱり見れるので、開いたとこでコンテンツ、動画にしてもそうですけど、こう、本を読むとか、コンテンツを見る、動画を見る、なんていうのは、やっぱり折りたたみスマホはそこのコンテンツの摂取に優れているなっていうふうに思いました。一応防水に対応はしていて、水は IPX8 だったかな、かなりいい防水の基準になってるんです。なのでまあお風呂でもね、一応、まあお風呂推奨はされてないですけども、熱湯はね、ちょっと保証外なので。ですけど、お風呂でね、こう、お湯に浸かりながら、今の時期なんか寒いですから、お湯に浸かりながら小説読んだりとかね、なんてのもできるわけです。こういう、まあいろいろとコンテンツを消費したい僕にとっては、とても今のところ気に入っているスマホになっております。やっぱりタブレットを開くまでもないところでもコンテンツが快適に見られるとかね。そう。あとこれもあった。今ね、メモ見ながらちょっと話してたんですけど、雑誌とかもね、結構見るようになりました。スマホの画面だと雑誌ってちょっとさすがに厳しいなっていうのがあって、で、ピクセルフォールドだと、まあ、なんとかいけるっていうような感じなんですよね。僕の iPad Pro は11インチですけど、11インチの iPad Pro にはさすがにちょっと負けるけど、いやでも、これでも十分快適にね、見れるぐらいには、なっている雑誌もね読めるようになってるかなというふうに思います。雑誌で言うとやっぱり Kindle もそうだし、 D マガジンが結構最強ですね。月額440円で雑誌ほとんど読めるっていう、これものすごいなって思ったので、今無料体験版の期間ですけど、これこっからまたずっと続けてしまいそうです。まあここまでね、ちょっとねテンション上がってるところなんかを中心にお話をしてきましたが、さすがにいいところばかりではないというところはあるので、ここはね気になるところは話していきたいと思います。ただ正直気になるって言っても慣れの範疇かなというのは正直あります。他の人も上げてる部分ではあるので、慣れればっていうところですかね。まあまだ買って1週間なので、それで慣れてないっていうのはあるかもしれません。まず最初も言った重さの部分。重さはね、正直気になります。重い。やっぱり重さは感じます。で、慣れるかな？大体慣れの部分だなというふうには言いましたが、こればっかりはちょっと自信はないです。これ重さは多分最後までもしかしたらずっと気になってるのかもしれないし、まあこんなもんだよねっていうのはあるのかもしれないし、まあ僕がスマホをポケットによくね入れてるからっていうのはあるかもしれないですけど、まあこれはまたしばらく使っていてやっていこうかなというふうに思います。だとよくネットでデメリット部分として見るのはベゼルの太さ、この画面の縁の部分ですね。Galaxy Z Fold 5とかは結構薄いところまで画面が広がってるので。割とよく没入感がね深く画面をね見ることができます。 なんですけど、ピクセルフォールドは結構太い。これはでも僕個人的には正直気にならないかな。割と MacBook Air も僕ベゼルが太いのをまだ使ってますけど、そんなに気にならないです。言われてみれば気になるかなぐらいの感じです。まあこれやぼったいのが気になる人はもしかしたらちょっとね、大変かもしれないけど。まあこれもね、これでインカメラがついてる都合上ベゼルが太くなってるっていう理由もね、あったりするんですけども。まあまあそういうところで。で、あとは、よく Galaxy Z Fold と比較で出るのはペンの問題。ペンが使えないのは正直迷いました。まあ YouTuber さんでもね、結構いろんな人言ってますけども、もう完全に手帳なわけですよ、この見た目が。もうこれ文庫本でもあるし手帳でもあるしってところで、これにペンが書けるようになったらもう最強だと。もうね、電子メモ帳の完成でスケジュール帳なんかももうこれでも書いたらもう最強じゃないかっていうのはあるんですが、ピクセルフォールドはペンは一切使えません。ここが一番迷ったところです。Galaxy Z Fold 5は S ペンっていう専用のペンがあるので、それで結構使ってる方は多いんですけども、もうここは割り切りかな。もうどうしても使いたいっていうのであれば、Galaxy の方を使うのをお勧めします。僕の場合は iPad があるので、ペンを使うような作業はもう iPad でいいなっていう判断です。あとは、僕はオーダーノート、メモ帳も、スケジュール帳兼ノートの、かきもりっていう文房具屋さんで作ったオーダーノートもあったりするので、まあ、書く作業はそっちがあるし、まあ、こっちはもう、コンテンツ消費マンとして動いてほしいなっていうのがありましたので、まあ、そんなところでいいかという判断になっております。なので、気になるところもちょっとちょろっと言いましたけども、うん、もう大体自分のとこは割り切りかなっていう感じ。あとよくね、YouTube とかで見てるのは、真ん中の折り目の部分。折りたたみスマホの宿命だと思うんですけども、折り目気になるやないかっていうのがね、結構あるんですよね。まあ確かに言われてみれば、こう折ったりすればね、少しね、折り目はあるので、気になる人は気になるかも。ただ僕はね、そんなもんかと思って見てるんで、そもそもそういうもんだろうっていう、あれ前提があるので、そこまで気にしてないなっていうところと、ピクセルフォードに関しては、こう180度にこう、実は開き切らないっていう、特性があります。でもこれもね、実、そんなに、まあ、このハードとして美しいかどうかで言うと、ちょっと違うとは思うんですけども、使う上ではそんなに、気にならないかなっていうような感じです。あとスペックの部分、チップとかね、CPU、いわゆるパソコンでいう性能の部分ですよね。これはどうしても多分、Galaxy とかに比べるとこれを取ってるところはあるのかなというふうに思います。まあ、Android は結構最適化を自分でしてくれるので、ここから使い込んでってどうかなっていうのはあるんですけども、まあ、僕の使い方で言うとそこまでそんなにこれは厳しいなっていうのはないですが、たまに挙動が不安定っていうか、なんか前の画面の文字が残ってたりっていうのは数回ありました。でもほとんどないかな。まあゲームやらないっていうのが一番大きいかもしれませんが、ゲームやるって人はちょっと保証はできないかな。でも e フットボールっていう前でウィーニングイレブンですか、あれぐらいであればそんな気にならないレベルではプレイできておりました。はい。そんなような形でございます。ちなみに、こっからはね、ちょっと買ったアクセサリー類を話していこうかなと思うんですけれども、まあ、ピクセルフォールドに限らず、スマホ買ったらなんかね、いろいろとフィルムだったりとか、ケースだったりとか買う方多いと思うんですよね。僕の基準としてはなるべく薄く軽くなるようなものっていうのをチョイスをしております。っていうのもですね、やっぱりただでさえ分厚いし重いので、ちょっとねケースも考えないと機種全体がとんでもなくごつくなっちゃうんですよこれは持ってらんねえぞっていうところでいろいろ調べていました。買ったのがですね、ビゲンのイージーフィットガラスフィルムっていうのを一番外にあるディスプレイのところにつけております。中はね、もともとフィルムが貼ってあるので、これは上から貼ることはできないので、そのままになっています。 周りのケースに関してはピタカのマグイージーケース3という薄いケースをつけております。カーボンっぽい色とか模様の加工がされていて、非常に薄いけれども頑丈なケースとなっております。カーボンじゃないけど何なんだっけ、あ、アラミド繊維っていうやつだっていうやつで、非常にこう聞こえるかな、軽いけど丈夫なケースをつけさせていただいております。で、これはですね、両方とも YouTube でガジェット系とか紹介しているデザイナーのパラフさんっていう方がいらっしゃるんですけども、そこで紹介されていたところを見て決めました。ピゲンのイージーフィットガラスフィルムはこれちょっと感動したんですけど、簡単で綺麗にガラスフィルムがつけられるんですね。ガイドがくっついているので、そのガイドに沿ってはめてって、でフィルムを貼って剥がしてってやれば、誰でも簡単に、そして綺麗にですね、空気の気泡も一個も入らずフィルムをつけることができます。これはね、結構テンション上がります。貼った時おーってちょっと言っちゃったぐらいこれはね、すごいよく考えられてるなって思います。これはね、やっぱシュピゲンのイージフィットガラスフィルムとピタカのマグイージーケース3は、これはね、買ってよかったなって思うので、ちょっとね、マグイージーケース3は指紋がつきやすいなってところと、模様があんまり選ぶ余地がないなっていうのがあるんですが、まあそれでも機能的にはとてもいいなというふうに思っています。はい。さあ、それとですね、アクセサリー類で言うと、もう2つ買っております。スマホリングですね。このピタカのマグイージーケース3っていうのが、マグセーフっていうのに対応してるんですね。 iPhone とか iPhone 12以降だったかなの iPhone を持ってる方は、スマホの背面にマグネットがついていて、そこでアクセサリー類をつけることができるし、充電もできるみたいなのがあったりするんですけども、このケースもマグセーフ対応となっております。なので、それを使ったアクセサリーをね、2つ購入しまして、1つはボヤタのマグネット式スマホリング、パソコンを、僕は会社のパソコンをこう外付けキーボードで使うために少し上げてるんですけども、これがね、ボヤタのスタンドを使ってるんですね。これがもう頑丈で、とても信頼のおけるスタンドになってて、そのメーカーのボヤタさんがスマホリングを出してるっていうので、これはもう大丈夫だろうっていうことで購入をいたしました。マグセーフ初めて買ったんですけど、これお手軽ですごくいいですね。磁石もそんな簡単には取れないし、私やっぱボヤタのこの調子蓋というか、スタンドのところは、リングのところはね、こう独立してスタンドにすることもできるんですけど、これもね、よくできてる。スマホ自体もそんなに軽いものじゃないですけど、しっかり安定してね、立てることもできるし、こう指を入れて落とさないように使うこともできるので、これはね、買ってよかったなというふうに思っております。さあ、マグセーフでもう一つありまして、ユーグリーンの車載ホルダーっていうのを使っております。会社でね、車に乗ることがあるんですけども、その時のナビをね、Google マップを使ったりしてるんですね。車用車で使ってる方もしかしたら多いかもしれないんですけども、まあその時に、いや、そりゃね、折りたたみスマホのこの開いた方の画面で地図が見えたらね、見やすいじゃないですか。運転中にね、パッとこの大きい画面が見れたら安全だと思うので、これは使っていきたいということで、車載ホルダーも購入しました。まだね、車では使えてないんですけれども、意外や意外なことにですね、このメタルラック、よく100均とかで売ってるところですね、金属のラック、組み立て式のやつとかあると思うんですけど、あれにね、意外と相性がいいんで、家でもそこにメタルラックのところに引っ掛けて、たまにスマホパシってくっつけて、そこに置いておいたりなんかもしたりするんですけれども、まあそういう形でいろんなとこに、壁にね、スマホを貼れるような形でできるのでいいかなと思います。あ、そうそうそう、車載ホルダーっていうのは、このメタルラックとも合うっていうのは、車の中のエアコンの噴射口っていうのかな、そこにこう引っ掛けて使うことができるやつなんですね。なので、メタルラックのとこにも引っ掛けて使えることができるっていう形になっております。こんなところかな。アクセサリー、さっきから一生アクセサリーが言えない。アクセサリー類を、紹介しましたけど、まあこんなところで、またね、まあこういういろんな付属品とか買うのはとても好きなので、まあ いいものがね、あったらまた勝手に試してみようかなというふうに思ってますので、そうしたら、買ったらですね、ここでもお話をしていきたいなというふうに思います。うん。総じて、Pixel Fold かなりいい機種だなというふうに思っております。これはどんな方に勧めたいかっていうと、やっぱ僕もそうですけども、コンテンツをいろんなとこで、どんなとこでも摂取したいなっていう方は特におすすめだなというふうに思いますので、だいぶね、Pixel Fold、金額的にも手が届くようなところに落ち着いてきたかなというふうに思うので、もしよろしければ、検討いただければ嬉しいなというふうに思います。はい。というわけで、今回は Google 金星折りたたみスマホ Pixel Fold のファーストインプレッションについてお送りしました。お送りしてきました相田優の何それ研究ノート、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックは X にてハッシュタグ相田ノート、すべてひらがなで相田ノートとつけてつぶやいてください。そして、Spotify、YouTube チャンネル、Apple Podcast など各種プラットフォームで配信をしておりますので、フォロー並びに評価の方よろしくお願いいたします。それぞれのリンクについては概要欄にあるリットリンク、もしくは、そこでそれのリンクから、チェックをしてみてください。はい。ということで、ここからは少々告知をしたいなと思っております。先日の初配信のリベンジ配信を今度行いたいと思っております。これが更新されるのが12月の7日ですね。なので、その翌週、ごめんなさい、ちょっとまだ明確にね、この日ってまだ決まってないんですけども、この次の週にはリベンジ配信をさせていただきたいなと思っております。ちょっと前回ね、接続の部分で失敗をしてしまいましたので、バーチャルポッドキャスターとして初めてのお披露目配信ということで、ぜひ遊びに来てください。概要欄にね、YouTube チャンネルを貼っておりますし、各種 SNS をぜひチェックして、まあ、X が多いですかね。ここをぜひチェックして遊びに来てください。基本配信月1でできたらいいなとは思ってます。まあ、基本不定期配信になるかなとも思うんですが、で、週1回こうやってポッドキャストを配信するという形に、録画と配信、生配信とで、切り分けていきますけども、年末どこか一回でちょっとやってみたいなというふうには思っています。こちらもまたできたら告知をしていきたいと思いますので、どうかチェックの方よろしくお願いします。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。ここまでのお相手は、相田優でした。さよなら。